はい、どうも沢田信也です。
はい、中野浦です。
今日は中野浦さん側のお話ということで、
はい、そうですね、はい、最初に言っとくと、うん、おすすめとかじゃないんですよ別にこれ。
ああそうなんですね。
はい、最近僕がハマってるスマホのゲームっていうだけの話で、
うん、単にやってるよっていう。
そうそうそうそう、これ聞いたからっていうか、まあね、沢田さんみたいにね、じゃあやってみるかってやったら、なんじゃこれってなる可能性は十分にあるので。
なるほど。
っていう前置きを置いた上で、うん、まあ僕が最近ハマってるゲームなんですけど、
はい、
バンナムさんの、新軍デストロイっていうゲームです。
そうなんよね、
はい、
バンダイナムコなんですよねこれ。
そうですね、
最近俺、はい、スマホのツイッターアプリを、もう公式のやつを使ってるんですけど。
公式のやつ。ほうほう。
ツイッター公式クライアントを使ってるんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい。
じゃあツイッターの公式って、PR がたまに流れてくるのよね、広告が。
はいはいはいはい。
で、ちょいちょいこの新軍デストロイっていうのが流れてくるから。
あ、せやなんや。
目にはしてて、まあ、巷にある、また、なんか、お金を搾取されるだけの、スマホゲームかよ、と思ってたら、
はい、
意外とバンダイナムコやって、めっちゃお手やん、と思って。ほらなんか、あなたがやってるって言うから、あ、そうなんや、と思って。僕も一応試しに落としてみるか、つって。ちょっとだけ触りましたのは触りましたよ。は
いはい、ああ、そうですか、そうですか。うん、まあ、最初に紹介的なとこから行くと、ロール、シミュレーションロールプレイングっていう感じになるのかな、一応、レベル上がっていって、経験値が溜まっていってっていう感じなんで、で、ネタとしてが、まあ、どっかでよく使われてるんですけど、戦車かける、美少女かける、怪獣だと。
うん、
まあ、なんじゃそれっていう話やけど、まあ。
いやね、もうほんとね、いろいろ言いたいことあるんですけど、とりあえずはまあ、中野浦さんの話を聞きますよ。
はいはいはい。まあね、一世を風靡した戦車に美少女もキャラが乗って戦うって、ほら、ね、流行ったゲーム、漫画があったじゃないですか、テレビが、アニメが。
まあ、ガールズ&パンサーですよね。
ガルパンっていうね、あれがあってからか知らんけど、まあ、そういうの増えてんなっていうのに、完全に乗っかったやと思うねんけど。
まあ、なんて言うんですか、史実に出てくる戦闘兵器と女の子みたいな。
はいはい、そうですよね。で、それで、まあ、これでちょっと面白いなと僕思ったのは、要は怪獣なんですよね、戦う相手が。
うん、
で、そのテイストが割と本当、ウルトラマンの怪獣のノリなんで、
うん、
なんていうかな、敵のアイコンが足の裏型、
うん、
よく昔のウルトラマンの怪獣図鑑とかって、足の裏の形っていうか、アイデンティティみたいなあったじゃないですか。
うん、
ああいうノリもね、ちゃんとやってたりするんで、まあまあ、それ、気になってたんですよ。で、もともとこれ、Android じゃなくて、iPhone 版しかなくて、
うん、
僕が気づいたんが、去年の10月ぐらいやったかな。あ、こんなんあるんや、と思って、
うん、
やろうと思ったら、iPhone 版しかないと。
うん、
僕、Android ユーザーなんで、あ、ないんや、と思って、しばらく、まあ、そのうち移植されるやろうと思って待ってたら、まあ、僕は予約トップ10っていう、アンドロイドに限らずか、スマホ系のゲームの事前予約で特典がもらえるよう、集合にしたようなアプリがあるんですけど、
うん、
そこに登録してるんで、で、そこの結構上位に上がってたんですよ。アンドロイド版がついに出るぞ、みたいなんで。なんで、そこに、登録してて、で、先月ぐらいかな？リリースされたの、確か。うん、アンドロイド版がね。
うん。
なんで、わあ、来たかと思って。で、満を持して、やり出したんですよね。まあ、実際リリースされてからちょっとさすがに冷却期間っていうか、もうちょっと、しばらく立ちすぎて熱も冷めてたんで、
うん、
立ち上がってからしばらく放置してたんですけど、なんとなくこう、暇な時にやってたら、あれこれ面白いかもって、やっぱりなって、結局。で、今ね、一番ね、時間を費やしてるゲームです。
いやー、そのね、あなたの言う面白いポイント聞かせてくださいよ。
あー。
何を面白いと思ってるのかを。
ね、まず、僕が一番好きなのはこの戦闘システムなんですよ。
で、ゲームのシステム、ゲームとしてのシステムの部分ですね。
そうなんですよ。で、一番の特徴が、うん、まあ、ローテーションバトルって呼ばれるやつで、
うん、
まあ、 もともとユニット編成の枠が 4×3 列あって、うん、縦4、横3列みたいなのがあって、で前衛、中衛、後衛って横の軸の3列がなってて、で前衛がまあ攻撃で、中衛がなんかサポートで、後衛になると回復の機能が働くっていう位置取りになってて、でそれをこうそのターン1回変えるか変えないかっていう形で回すか回さないかで選べるんですよね。で、あとはもう攻撃っていう、単純にそういうバトルやねんけど、その位置取りによってちょっとずつ性格が変わってくるんで、その前衛は攻撃、うん、で遠距離持ってた中衛も攻撃できるし、で回復力持ってるキャラは最高列行ったら回復が働くみたいな感じで、それをいつ回すかとか、で敵の攻撃は結構えげつないのあるんで、そのえげつない攻撃に合わせていつこう回すかとか、であとスキルが何ターンかで溜まったらスキルが出るっていうのもいつ打つかみたいなのやってると結構面白いんですよ。だからバトルそのものがちょっと面白いんで、まあ普段ね、よくあるスマホゲーのポチポチゲーってバトルはもうポチポチ押すだけみたいなのが多いじゃないですか、基本的には、うん、あれに関、それに比べると結構ちゃんと戦闘自体楽しめんなっていうのがあってですね。ええ、そこが一番ハマったポイントなんですよ。
ああ、なるほど。それは良かったですよ。ちゃんとこうゲームの本質的なところで面白さを感じてたんだなっていうところが。
いや、そうですよ、もちろん。いやいや、何をおっしゃるやら。あとは一応ユニットが、さっきも言ったようにそのキャラクターと戦車に分かれてるんで、で、それを組み合わせて一個のユニット作るんで、それぞれにまあ、レベルの概念があるわけじゃないですか。うん、で、ユニットの増やし方はまあ、例によってガチャなんで、あとイベントがあったら、そのイベントで新しいキャラが増えてとかなっていくんですけど、キャラって増えた瞬間で当然レベル低いわけじゃないですか。
はい。
ユニットもしっかりなんですけど、それが、それの状態って要はね、レベル低いから当然使えないわけじゃないですか、雑魚なわけなんで。うん、ただそのレベル低いキャラでも強い戦車に乗せると中堅ぐらいにはいきなりなるわけなんですよね、うん、だからなんかその組み替えが容易っていうか、うん、割とその新しく入った戦力もすぐ使えるというか、うん、育つまで待たなっていうこともな、まあ、ある程度あるにしても、まあ、大体一番自分の強いやつにこう一番最新で手に入れたこれから育てたいキャラをポンと乗せると大体中堅ぐらいの働きはするんで、そういう使い方もできるから、なんかその組み合わせで考えてると割と楽しいみたいな。
なるほど、
うん、で一応ねキャラのその好きな戦車とかそれに乗るとちょっと能力がパーセントが上がるよとか、なんかそういうの細々あって、うん、そういう面ではいろいろいじれるんで、自分の方でなんかもうこれ決まりでしょみたいなのがあんまないから、うん、やっててまあ面白いかなっていう。
なるほどね。
そうですね。一番面白いっていうのかなと思うのは。
なるほど。
はい。
よかったですね。
どうでしたよ、やってみて。
え？いやいや、もう俺の話をしていいんですか？もう。
え、ちょっと、じゃあその点はどうでした
ね？その点？
僕の、その、お気に入りのその、ポイントに対して。
いや、これを、ね、なんか、めちゃハマってるっていうから、別に勧められたわけじゃないですけど、まあじゃあ俺もやるかと思って落としてきてね。
はいはい、
で、まあゲームの本質的な部分よりも手前のところで僕はめっちゃ引っかかってしまったんですけど、
あ、
まあそこの話は今ちょっと置いといて、
はい、
ゲームの本質的なところの話をすると、
ほうほう、
改めて僕は、うん、ゲーマーではないなということを実感させられたなと。
ほう。
そういうゲームいいって思ってもらって、
はあ、はあ、
ずっと僕、オートボタン押してるんですよ。舞台の編成も、自動編成っていうボタンを押して、うん、戦闘もずっとオートにしてるんですね。
オートってね、一回攻撃したら一旦もう、
そうそう、ぐるぐるぐるぐる
回して、
回してますね。
確かにね、組み方によっては効率いいし、雑魚や相手は全然それでいけるけど、ちょっと考えなあかん的の時って速攻つまらん、それ。
いや、だから、
いけない
戦闘、いや、だからもう視点が、そうじゃないんだなと思って、その、もう、あなたはそのゲームとして、これをやってるわけじゃないですか。
それもちろんゲームですから。
そうでしょ。だから、俺ってもうゲーマーでも何でもないなと思ったんですよ。そういう、なんていうんですかね、そのゲームとして作られたシステムとメカニズムの中で、自分の知恵を絞って、難関をクリアしていくということ自体に、俺興味ないって思ったんですよ。
ちょっとお願いしますよ、そこ
は。いや、もうそもそもゲームする人じゃないって俺思ってしまったんですよね。だから僕がってまあビデオゲームしますし、ボードゲームとかしますけど、便宜上ゲームっていう風に言ってる であって、はあ、まあそれは嘘ではないんですけどね。
はいはい。
ゲーマーではないなっていうことを、痛感しましたね、僕は。全然やる気ないって思って。
ひどいな
ぁ。あ、単にゲームの種類のジャンルの好みっていう話もあるんですよ。あ、まあね、そもそも、もともと僕はそのシミュレーション的なものが苦手で、あんまり興味ないっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
その理屈ではわかるわけじゃないですか。ここそれぞれ能力の違うキャラクターと、ここそれぞれ能力の違う戦車ユニットを組み合わせて、フォーメーションも考えつつ、まあ、出てくる敵に対して効率的な、効果的な編成をして戦っていくっていうところの面白みがあるわけじゃないですか。
そうですよ。
そこに関してはすごい理屈はすごいわかるんですけど、俺そんなんしたくねえし。別にこれ非難とかではなくて単純に趣味思考の問題としてね、もうそういうことを俺求めてないなと思って。
あ、
これ言ってみたら、RPG も似たようなもんじゃないですか。ここそれぞれ能力の違うキャラがおってね、
うん、
こいつが攻撃した後に回復魔法かけるかとか、すべての、まあ、RPG 的な感じの戦い方って似たようなもんじゃないですか。
うん、
もうそれ自体僕は受け付けないやつになってるんだと思って、めんどくさいって思ったんですよ。
ああ。
めんどくせ？めんどくせ？って思ってしまったんですよね、残念ながら。
ひどいなぁ。
だから僕はこのゲームを好きか嫌いかの話もできないし、
うん、
良い悪いの判断もわからないし、
うん、
僕はもうやらないっていう。やらないっていうかね、そもそもターゲットではないなっていう。
なるほどね。
そして僕は、ひいては、僕はもうゲーマーではないんだなってことをね、痛感しましたね、これをやって。わからんと思って。
いや、自動編成、
うん、
最初の方に実回自分もやってみたいの、当然最初の方でわからへんから、うん、自動編成やってみようってやったら、明らかに、なんだろうな、自分が、まだ全然知識ない頃に、なんかこんな感じかなって組んでたやつと明らかに違う編成ができて、
うん、
それでちょっと弱くなってたのよ、自分のやつより。これ使えんなと思って、速攻やめたからね、自動編成やの、うん。で、また解除するのめっちゃめんどくさかったからさ、その、一回
俺も最初は自分でこいつをこの戦車に乗せてと思ったけどさ、
うん、
も
う
まず、誰がどの能力かってことを暗記していない、覚えきれないっていうのがあって、かつ戦車見た目、みんな一緒に見えるから、もうどれがどれか分からんってなって、
あ、
なんかそれで、ま
あ、
いいってなって、自動って押してもったんですよね。
まあ少なくとも俺の場合は、戦車大好きなんで、
うん、
その、第二次大戦中とか、まあ現代戦のも好きなんですけど、
うん、
だから、その、もともとこのゲームにドハマりしたきっかけって、最初の、特典かなんかで何枚か引ける、よ、の券もらえるんですよね。あのガチャを。うん、あと、予約特典、その予約してたから予約特典で何枚かもらったのと、あとたまたま自分がやった時に1日1枚ずつなんかキャラか戦車かどっちか引ける券がもらえるっていうその森林スタートキャンペーンみたいなのやってて、
うん、
その時にいきなりウルトラレアって一番レアリティの高い戦車の、ドイツの戦車のマウスっていうのをポンと引いたんですよ。
うん、
まあ、それがやっぱ全然、強いんですよね、その SR とか HR っていうその中堅とかよりは。
うん、
なんで、あ、これいきなり引いたわ思って、こんな出るんやとか思って、いきなりテンション上がって、
うん。
で、今もそいつ主軸にユニット組んでんねんけど、そういうのやり出したから、
うん、
まあ、ハマるよね。やっぱその一番強いのいきなり手に入ったようなのに近いわけじゃないですか、自分の中で、
うん。まずね、戦車好きやっていうところが、そらええなって感じですよ。
そうやな、うん。そこがないと。
興味ないからね。
わけわからんわな、うん、確かにな。
どっちかったらファンタジー的なモチーフにしてほしかった。
あ
ー。乗ってる、出てくる戦車がレッドドラゴン、グリーンドラゴンとかやったら俺までやる気で出してたかもしれへん。
なるほど。
逆に。まあ、こいつは火が遠くまで届くよとか、こいつは素早いドラゴンだよとかやったら、もうちょっと僕頑張ってたかもしれないですね。
ちょっと話飛ぶと、このさっき言ったそのローテーションバトルっていうのが、
うん、
なんかもともとある一定のジャンルであるのかな、ゲームとしては。で、なんか僕、その、ハマってたから会社でもこう、これ、ね、広めた理由の一つに、
うん、
まだ話したんだけど、広めた理由の一つに、招待コードってよくあるじゃないですか。
はいはい。
あれでね、20人招待すると、
うん、
そのウルトラレアのキャラが手に入るよっていうのがあるんですよ。
うん、
で、普段あんまそういうのって見向きもしないんですけど、
うん、
なんかね、キャラだけ僕全然出なくて UR が。さっきも言ったように、うん、その戦車は出るんですよ、ポコッと。出たんですよ、最初に。で、 今ね、2台、3台ぐらい持ってるんですよ、その、一番出会いっていうとか UR ってやつは、うん。ただね、キャラが全然出なくて、それこそ今のイベントで、絶対これやったらもらえるっていうやつでもらったきりだけで、ガチャも何回か回してるんですけど、あの、課金してるやつもね。あのね、一体も出ないんですよ。で、ムカつくんで会社のやつにそうやって広めて、ゲットしてやろうと思って、で、会社の人にあの、自分の招待コード入れてよって、まあ、君にもお願いしたけど。
入れましたよ。
っていうのを、やるために、こう、拾えてたら、そいつに UR がポコッと来て、キャラクターの。なんか、長尾さん、これすっげえの出たんですけど、これどうすかみたいな言われて、え、マジでみたいな感じで。で、その後3人ぐらいなんか引いてて、でも逆に戦車は一切引いてないみたいな。なんかそういうね、偏りがあるみたいなんやけど、なんかね、悔しくて、そこの部分が。
ああ。まあ、そこで悔しいと思う気持ちもまたゲーマーですよね。全然思わないからね。
なんかね、あの、ユニットの作りが、同じ名前で、レアリティの上下があるんで、うん、で、その、性能も同じカテゴリーで、レアリティ高いやつが、こう、倍率が高いみたいな攻撃力が、例えば、あの、ウルトラレアやったら5倍で、SR やったら3倍で、HR やったら 1.2 倍とか、なんかそんな差別の付け方なんで、なんていうかな、同じ、全く同じの系統の一番強いやつ欲しくなるじゃないですか。同じように経験値つぎ込むんやったら一番強いやつにつぎ込みたくなるじゃないですか。みたいなね、なんかそこにのスパイラルにはめられててね、なんですよ。
いやー、なんか中野浦さんは正しくゲーマーなんだなって思いましたよ、僕は。このゲームに触れて。
いや、でね、話ちょっと戻すと、さっき言ったローテーションバトルって、なんか、ヴィーナス&ブレイブスっていうのが、その会社のやつに紹介してたら、あ、これって昔やったことありますわって言われて、うん、それがそのヴィーナス&ブレイブスっていう、これが、当時のナムコのゲームらしくて、で、それは RPG で、ファンタジー系らしいんですよ。
うん、
アーチャーとか、魔法使いとか、剣士とかがあるらしくて、
うん、
で、ローテーションしながら、その、バトルは本当シングルとで、シングル
です。見たことあんな
で、なんか結構ハマったわ、みたいな。で、なんか調べていたら、セブン、グリモワールの、
はいはいはい。
あ、違う、モースモールの、
はいはいはい。ああ、それは名作と名高いゲームじゃないですか、
あ、そうなんですね、うん。なんかここも同じらしいんで、結構その系譜なんかな、みたいな。なんとなく勝手にその、バンナムのここら辺の人たちの、こう、がもしかしたら開発に絡んでんのかななんて勝手に思ったりして、だとしたらまあそこそこのバランス取りとかやってんのかなみたいな勝手に思ったりはしてて。
単純に資産運用でしょうね。
うん。
過去のゲームのシステムを利用するかみたいな。
その、さっきも言ったように、キャラとユニットが別々に管理されてることが、また逆に面白いなと思って、このシステムの中でも。だから、いいんじゃねえかな、ゲームとしてもと思ってさ。
ビーナスさんのブレイブス、的なモチーフやってたな。
おー、なるほどね。
いや、今回ほんとね、その、外側も大事やなと思ったんですよ。
はぁはぁは
ぁ。
まあでも、ね、ターゲットは一応ね、戦車と美少女とあと怪獣なんで。
いや、そうでしょ。だからもう、はい、ね、中野浦さんにもメールしたんですけど、あの、カンコレしかり。
うん。
なんか最近はそういう系じゃないですか。そういう系でくくってしまうと怒る人もいるんでしょうけれども、僕から見るともうそういう系なんですよ。なんか史実の戦車、史実の戦闘兵器と美少女みたいな。
なんか戦車のやつもめっちゃあるらしいね、今なんかアプリケーション。2、3本なんか。
まあそれはもう2番戦時どころじゃない騒ぎでたくさんあるんでしょうけど。
カンコレの戦車版みたいなんもあるし、それっぽい、なんか違う戦車モチーフの、要はあれは擬人化は戦車がもう、あの、一個の美少女キャラ的な名前というかその絵面になってるっていうことらしいんですけど、うん、僕はちょっとやってないんですけど。
まあその擬人化にするかどうするかっていうのは、まあ、アレンジの方法の話だと思うんですけど、
うんうん、
やっぱその史実に出てくる戦闘兵器とか、
うん
うん、まあ史実に出てくる何かと美少女みたいな組み合わせって最近多いような気がするんですけどね。
まあ、
もう
ね。
うん、それが全然僕にはまらないから、もう完全にターゲットから外れてんなと、こっち側が。
あ
でも、周りを見渡したら、みんなそれやってるんですよね、やっぱりね。 で、そしてやっぱ若い人たちとかもそんなやってるし、なんやったら別に史実の戦闘兵器とかは興味なかったですけど、このゲームやることによって興味持ちましたとかね、まさにその、
ありそうですね。
これがきっかけでなんか戦艦に興味持ちましたとかいう人とかもいたりするわけですよ。
いるでしょうね、もちろん。
ってなった際に、もう完全に俺は時代に取り残されてるんだってことをね、ちょっとね、今を、こ進軍デストロイと思いましたね。もう時代の方向性、そのゲームがとかではなくて、まあトレンドとしては、それがトレンドなわけじゃないですか。
はいはいはい、
そっち側に行ってるわけでしょ、
はいはい、
もう全然、ああ、もう俺時代に取り残されてんねやってちょっと思って、ちょっと悲しくなりましたから。
なるほどね。なんか、お城とかもありましたよね。
そうでしょ、なんか、全然興味ないからね、その。多分それがあって遡っていったら、その、歴史ブームから始まってるとは思うんですよ。
そうなのかな、ね、あの城のやつは、お城プロジェクトやったかな、あれはよ、ほんとよくわからないけどね。
まあまあ、まあそこまで行くともう、何番線じゃねみたいな話になってくるけど、多分おそらくきっかけは本当に歴史ブームから始まってるだろうし、もうおそらくその、三国無双とかね。
ああ、そうかそうか。
ああいうところから、
そこかな。
歴史を面白おかしくアレンジするっていうところから始まってるかもしれない。そうかもしれないと思ってるんですけど、
はいはい、
もうそのレールができた時点で僕も外れてますから、あもう全然もう追いつけないやみたいな感じで興味もないしなっていう。
なるほどね。
でかつもうそれが最近では煮詰まってきてね、
うん、
スマホでそういう要素も含めたスマホのゲームでみたいな感じになってくると、
うん、
もう完全に僕なんかもうロートル側の人間やなっていうね。
あ
悲しい。感じをちょっと思ってしまったんで、
うん、
で中野浦さんはそっちについていってるから、あこの人はこう正しくゲーマーなんだなってことなんですよ。
あまあついていってるもそうだけど、そもそもその戦車好きとか、まあそのカンコレはやってないけど、その連合艦隊の艦艇とか全部大体知ってるとかは、もともと下地はあったから、まあすんなり入れる余地はあるんやけどね。
意外とみんな男の子ですから、みんな好きなんですよね、そういうのがね。
どうなんでしょうね、どれぐらいの割合なんかしない
けど、多分子供の頃にこうビッグワンガムとか買ってたと思うんですよ。
あめっちゃ買ってた。
そうでしょ、
うん、めっちゃ買ってた。
全然興味なかったから。
そうね。あとそうね、連合艦隊は確か中学校かぐらいに田舎帰ってジャガーブックスの本とか買ってもらって、読み漁ってたから、
もう完全に僕はファンタジーに生きてた思春期過ごしてましたから、
あ
この世のものではないものとかにすごい憧れてた時やったんで、
はいはいはい、
実在のメカとかあんまほんま興味なかったんですよね。
なるほどね。
でも最近はやっぱり傾向として、あの時子供やった人たちに向けてのなんか何かでもあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、う
ん、だからおそらくなんつうんですかね、僕たちと同じ年代の人もハマっているわけじゃないですか、そういうの、うん、
そうでしょうね。
でも僕はその肝心なコアになる部分の思い出がないので、もう全然引っかからないんですよ。
なるほどね。まあそっちはそっちであるんでしょうけど、
ね、あるんでしょうけど、もう多分ね、
うん、もう掘り起こされたから今そうシフトしてきてるんでしょ
うね。飽きられてるんだろうし、そういうのは、うんうん、おそらくもう単純に金にならないとかもあって、
うんうん、
もう時代がそっち方面に行ってるわけじゃないですか、
うん、
あもうなんか俺の望むゲームっておそらく出ないんだろうなみたいな感じの、
うんうんうん、
ちょっと悲しい感じですね。
また回り回って編集した頃に出てくると思うけど、
60歳ぐらいになったら。あと単純にその外側のモチーフの話もあって、その話を今したんですけど、そのゲームの本質的な話、
うん、
やっぱりその一番初めに僕が電子的なゲームに触れたんってゲームウォッチやったんですよ。
ああはいはいはい。
あと、
は
い、こんなダイヤル型のコントローラーをいじくるこうホッケーみたいなやつ。
んテニス？
そうそう、テレビに繋げて、は
いはい、ブロック崩しのあの対戦版みたいなやつ。
そうそう、横、ブロック崩しを横にしたような感じの、
はいはいはい、はい。
こう単に飛んでくる球をこう、ゲーセンにあるエアホッケーみたいな感じでこう、
はいはいはいはい。
ダイヤルをくりくり回して、
あれや、セガマーク3とか、もっと前かな。
もっと前ですよ。ファミコンが出る前ですもん。そういうのから始まってるんですよ。
うんうんうん。
で、その時って、
うん、
本当に、ストーリーとかもなくて、
うんうん、
設定とかもなくて、 単純にモチーフがなんかポパイやったりしてましたけど、
ああ、はいはい。
オクトパスとか、なんか、タコの足から逃れて宝を取り抜くとかね、その程度のモチーフやったじゃないですか。
ね、ドンキーコングとかのやつね。そう。時代的にね。はいはい。
で、あそこでやることは、もう決められたゲームのシステム、メカニズムの中で、
うん、
いかに自分の技量を凝らして高得点を取るかっていう、
うん、
単純明快な、
うん、
時代やったとしたの頃、
はいはいはい、
今それになってきてるじゃないですか。
あ、ゲーム自体
が。ゲーム自体が逆にね。
あ、ははは。
で、あの時当時子供やった僕たちはそれでごっつい満足してたし、それこそ友達の中で一番誰が点数高いねみたいな話でね、
うんうん、
毎日盛り上がってたし、
うんうんうん、
誰もがその自分の所属している友達グループの中で一番になりたかったから一生懸命練習とかしてたわけじゃないですか。
うんうんうん、
それがこう時代が変わり、こうファミコンになり、スーパーファミコンになりってなってきたら、どんどんとこうね、やっぱ、きっかけファイナルファンタジーやと僕は思ってるんですけど、
うん、
やっぱビジュアル表現と、ストーリーテリングに、こう、ベクトルが映るというかこう、
うん、
そっちにこうシフトしていった時代があったじゃないですか。
あ、ありました、ありました。
で、そこで僕はもうそっち側に乗っかってしまった方やと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だから、今ゲームに求めてるのって、単純に体験なんですよね。
あ、
そのゲームとしてのメカニズムとして、何かしらの難関をクリアするとかではなくて、
ははは、
ゲームを通して得られる非日常な体験を求めている方になってしまったんですよ。
なるほどね。
だから厳密にゲームが好きとかいう、人の話にはおそらく混じれないですし、多分ゲームという言葉が発している対象が違うんだなっていうことを、
なるほど、
改めて思ってしまったんですよね。
なるほど。
でもふと思い返してみれば、
うん、
やっぱ僕たちが子供の頃熱中してたあの頃の仕組みに戻ってきてんなと思って、
一回そういう、うん、揺り戻しみたいなのが今そうなのかもね。まあ今もだんだんそこからこういろいろ乗っけてこようとしてる。
でもね、シンゴンデストロイとか見てても、
うんうん、
もう設定とかあるようでないし、むちゃくちゃじゃないですか、そもそも。
そうですね。
なんか、もういきなりじゃないですか、なんか召喚したのだとか。
そう、そうね。
で、キャラクターも、なんか人格が与えられてるようで、
うん、
ない表層上だけの設定やったするわけじゃないですか。
あ、
で、怪獣と戦ってる最中やのに、
うん、
納豆のネバネバが足りないとか、わけのわからんこと言い始めて。
言うてる言うてる言
う
てる。
で、僕からするともうわけわからないんですよ、それが。え、なんで今そんなん言うんとか。
あ、
そこはもっとこう、戦ってる雰囲気出してほしかったするし。
あ、
でも全然そんなことは求められてなくて。
そうやね。う
ん、で、ミッションが終わったら、
うん、
なんか、女の子たちはキャッキャってしてる風なシーンがね、うん、流れて、
うんうん。
そこは、もうちょっと悲壮感持って戦ってって欲しかったするんですけど。
あ、
そういうの求めるのが野望なわけですよ、そもそもとして。
そうやね。うん、この作品はそうやね。
そうでしょ。でもおそらく大体のゲームが、今最近そうやと思うんですよ。
あ、
なんとなくそのモチーフを、なんとなく味わってもらうためだけの軽い設定が盛り込まれてるけれども、
うん、
別にそのゲーム自体で何か物語を物語るということをしてないし、別にそんな目的じゃないから、
うんうん、
もっと純粋にゲーム楽しんでねっていう時代じゃないですか。
うんうんうん、
そらなんかコンシューマーゲームも衰退するよなって、衰退するよなって言ったらまた怒る人いるんでしょうけど、なんか、それは少なくとも国内のゲームメーカーはスマホのゲームを作り始めるよと思って。いらないからね、なんかそういうの。
そうやね。まあ、そん中でも、シングはまだね、キャラクター作りはマシな方やで、やってて。やっぱカードゲー、要はガチャ引いてなんぼのゲームって、
うん、
カードのその枚数とか追加でやっていくからさ、
うん、
それこそもう何の脈絡もなく、うん、横にうわーって広げるタイプが多いのね。
はいはいはい、
もう、俺がちょっとやってた某カードゲームなんか、もうそれこそ、ほんと超大手スクエニさんがやってるやつやけど、ひどかったよ。もう、なんかネタが困ってきたら、なんていうかな、最初ほら、もともとその神話の女神とかの名前、神話の神様とか女神様とかの名前で、
うん、
こうキャラクター展開してたのが、そのうち日本の歴史もののキャラの名前とか、動物の名前とか使い出して、すげえなとか思ってたら、そのうちアボカドとか、 おお、植物いった、食い物いったかとか思ったら、この間、何やったかな、恐竜の名前、うん、アンキロサウルスとか、そんなやつまで出てきて、もう本当なんでもありか。
ああ。でも、やってる人はもう気にしないわけでしょ、そこ。
いや、だからもう、いや、気にする、まあ、
そこが別にゲームをするにはだって、阻害される要素にはならないわけでしょ。
みんなね、なんじゃこりゃとは言うねんけど。
言うけど。
言うねんけど、まあ結局のところは、
そうでしょ、
まあ、
それはそれでっつって、そう。ゲームとしてそれを楽しめるわけでしょ。
それに割り当てられてるこのスペック、うん、要は、レアリティと数値、
うん。
と、あと、その、いわゆるスキルみたいな、うん、それに注力するだけなんで、もう、なんか、ね、一応、フレーバーテキストって言われる、ほらさ、その、カードに対する説明が、ちょろっと載ってんねんけど、うん、もう、どうでもいいことしか言ってないから。
ほんと、だから、言ってしまったら、ゲームのエンジンがそれであるならば、うん、外側の見た目は何でもええってことじゃないですか。
そうな
のね。なので、外側の見た目が、今のトレンドのストコな結果が、これなわけじゃないですか。
で、まあ、それに比べれば、新軍は実はまだちょっとマシで、うん、っていうのも、あれ結構、その、キャラ増やしてるけど、そのキャラの別の側面を描こうとして、バージョンを増やしてる感じがあって、うん、で、これね、僕も最初賛否両論あるっていうか、僕も最初慣れなかったけど、寸劇があるでしょ。
はいはい。
ログインしたら、あれ1日3回やってんねんけど。
そうなんですか。今日も僕立ち上げたら、あん、そんなとこ触られたら出ちゃう、みたいなこと書いてあって、また、もうこのパターンも、よう漫画で見たわーと思って。
そうそう。
実はゲームの話でした、みたいな感じの。
これがね、最初ほんとね、なんじゃこらってなって、うん、完全についていけへんねん。俺もそうやってんけど、うん、あれね、そのうち見てると、やっぱ、このキャラの持ち回りとか立ち位置が分かってくると、
なるほど。
このキャラはこう言うんやなっていうのがあって、で、今ゴールデンウィークじゃないですか、うん、もうとにかく毎週金曜日になったら、燃え上がって、月曜日になると鬱になってるキャラがいるんですけど、うん、そいつがもう、その、大型連休前にものすごいテンション上がってるっていう寸劇がしばらく続いてて、そういうのを見るとね、ちょっと面白くなってくるんですよ。分かってくると。
なるほどね。
キャラが分かってくると。だからね、キャラはね、大事にしてんなと思うんですよね。
まだ。
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 他の本当に全然関係ないのが、うわーっと増えるやつ、
まあ。アボカドよりも大事にしてるってことですね。
そこに比べたらね、ちゃんとキャラ作りもやろうとしてるし、うん、1日3回よくこの寸劇作ってな、スタッフさんご苦労やなとも思うぐらいね。
なるほどね。
なんかやってるなぁとは思うね。うん、
まあ、ただまあ、僕はもう、なんやろう、良い、悪いではなく、もう、こう、触手が動かないですよね、単純に。
ああ、まあ、よくやってくれたわ、ほんと。僕のコード1個埋めてくれただけでも、
いや、なんか、なんか今、クロスアンジュとコラボみたいなことをやってたから、
そうなんですよね。
クロスアンジュのアニメ見てたからね。
ああ、らしいですね。
かろうじて、ちょっと、やってますけど。
ちなみに、そのクロスアンジュ知ってる人が、僕知らないんで、知ってる人から見た、このコラボっぷりって、どの程度？
いや、なんか、ようわからへんくって、もう、言い出してきりないですけど、まず、このアプリだけなのか、他のアプリもそうなのかわからないんですけど、うん、まず立ち上げたら、どこを押したらいいのかわからないっていう、ものすごくおっさんじみた、こう、問題がありましてですね。で、コラボっていうのをなんかこう押したりもするんですけど、うん、何がどうなって進んでるか分からず、うん、今さっきチラって見たら、なぜか、このクロスアンジュの主人公のアンジェが舞台にいたっていう。うん、あれなんでって。
一応ね、コラボイベントは普通の面とは違うとこから入っていくようになってて、多分バナーを押すとそのステージが始まり出すねんけど、うん、そこの最初の1面と2面で、絶対必須でゲットできるキャラで、うん、その HR って、のアンジュともう一人ピークのやつは手に入るようになってるんですよ、自動的に。逆にそのクロスアンジュ知ってたら、こいつらの扱いのこの使われ方、例えばその、うん、まあアンジュ分かるや主人公でしょ、
うん、
もう一人このナオミっていうのがしか出てないんだよね、今回って、
うん、
このキャラの選択ってそうなん、順当なん、このナオミっていうのって結構重要キャラな。
ナオミって誰やったっけな。
なんかね、ピンクの髪の毛で、なんでこいつなんやろうが全然わかんなくて。
え、こいつ誰？このやつテレビアニメ出てきとった？
いやー知らん。俺もさっき1話見た時には出てなかったなーと思って。
あー、この、ナオミってやつはなんか、クロスアンジュの、
うん、
PS ビータでクロスアンジュのゲームが出るんですけど、
アニメではない
の？アニメのキャラではないですね。
あ、 なんか、あ、じゃあそっちと絡んでるってことなのかな。
多分、プロモーションも兼ねてでしょ。
なるほどね。
だからこいつが選ばれてるんですよ。
なるほどね。あ、だから、それぞれの主人公みたいなノリだ。
テレビアニメとして一応まあ、主人公、アンジュ連れてきたし、かつ、まあ、ゲームが発売されるから、しかもこのバンナムですよ、このクロスアンジュのゲーム出すのも。
まあそうでしょうね、もちろん。
だからですよ。単純にアニメとのコラボじゃないんですよね。
なるほどね。
発売するゲームとのコラボってことですよ。
なるほどね。だからか、急になんだろうと思ってたけど。
俺も、こっち誰やねんの世界ですよ。
そらそうやんね。あ、なるほどね。そっかそっか。
はぁ、もう、宣伝か。世の中は全部宣伝やな。
まあまあまあまあ。まあまあ、そんなもんでハマってるんですけど、
うん、
ここから、切っていっていいですか。
はい。
僕が抱えてる不満をぶちまけていっていいですか。
ああ、あるんですね、一応。
ありますよ、もちろん。やってたら。とりあえずね、うん、クソ重いんですよ、アプリが。
ああ、確かに。
本当にね、まず最初のダウンロードめっちゃ重い上に、普段のゲームの動作が超絶もっさりしてて、
うん、
なんでしょうね、反応がちょっと重いんですよね。スクロールにしても何にしても。
うん、
これはなんか、仕様なのか。
そこは、iPhone であまり感じないですけど。
あれ本当じゃあ Android だけなんかな。
iPhone はっていうか僕が腹立つのは何かにつけてダウンロードさせられるっていう。
読み込み待ちってこと？
なんか今ゲームのデータをダウンロードしています。
あ、そう、そうなのしょっちゅう出る？最初のうちには出るけど。
Wi-Fi 環境でおすすめします
とか。ああいうねイベントとか始まるとそれでね、はい。いや、そうなんや。じゃああれか Android だけなんかな。いや Android でまあまあ。アンドロイドってこう、機種の幅が広すぎてさ、開発するのにデバッグ超大変っていうのは聞いたこともあんねんけど、うん、一応ね、僕使ってるの、Xperia の、Z ウルトラって結構上位の機種のはずなんですよ。
うん、
アンドロイド 4.3 の中では。もう、5が出た Z3 にはそれは負けんねんけど、1個前ぐらいなんで、そこで重いってことは、普通人のやつやったらめっちゃ重たいんじゃねえかなって思うぐらいもっさりしてんのね、動作が。
うん、
で、めっちゃ落ちるんですよ、アプリが。
うん、
ちなみに iPhone 版ってどうなん？バトル中にポコって落ちたりしない？
いや、全然、そういうのはない。
違うんや、じゃあ。いや、よくね、落ちるんですよ。1日1回落ちてるかな。戦闘中とか。
そういう意味では快適ですよ。
マジか。
その点においては。
エフェクトで、回復とかでさ、列回復とかあると、うん、4人一気に回復のエフェクトが乗るじゃないですか。
うん、
あれとかの時にポコッと落ちたりするんですよね。
結構いろんな効果に関してはスムーズに動いてますよ。
じゃあ、アンドロイド版だけなんか、なんかね、そのもっさり感と落ちんのと、そこがね、ほんとなんとかしてくれっていうね。
ああ、それはもうアンドロイドこういうの問題じゃないですか。
そうなんか、やっぱ辛いんだな、アンドロイドって。
iPhone にしなさいよ、iPhone に。
え、やだ。
なんで
え、やだ。この後に呼んで iPhone に行くわけ。もうみんな、そろそろ、違うのに行こうとしてる、この時期に。
お、なんか今、
うん。
メガネキャラを僕がパートナーにしてるんですけど、
おうおうおう。
なんかハートマークがポワーンで出て、なんか慕われみたいな。なんか、
はいはいはい、
頑張りますみたいなこと言われましたよ。
はいはい、
これ。
あのね、レベルとはまた別で、
うん、
こう、使ってれば上がる経験値みたいな。こいつらの経験値って、合成でも上がっていくわけじゃないですか。
うん。
普通に。でも、その、下割れだけは、一緒に戦闘しとかないと上がっていかないんで。
うん。
それがまた、結構、強くなるんですよ。レアリティ高いやつは。
へ
ぇ。なんで、いろいろ成長要素はあるな、とか思って、あと装備とかもやっていったら、キリないんで、あるんですけど、ね、うん、そうか、でも重たいの、アンドロイドはこういうなんか、あとね、もう一個ね、文句言いたいのがね、怪獣、
うん、
敵のメインのモンスター、うん、種類少ないんですよ。
いやー、同じ絵しか見てないです
よ。あのね、正直10種類もないんじゃねえかなって思うぐらいで、で、それに、属性って、よくある、ほら、火、水、
うん、
的なやつ、木、闇、光みたいな、戦車にもあるんですけど、あの属性がついてて、それによって体表の色が違うみたいな。ぐらいで、すごくね、怪獣の種類が少なくて、一応結構、ニヤッとするデザインなんですけどね、それぞれドラマの怪獣モチーフの感じもあって、 使ってくる技とかもなんとなく、こう、わかるわっていう攻撃するんで、そこら辺のセンスはすごい好きなんですけど、いかんせん少ないなっていう種類が。で、結構ステージとかめっちゃ多いくせに、毎回毎回同じような、こう、レパートリーなんで、怪獣自体が。
いや、そう、みんなそこで飽きないのかなとは思ったけどね。
なんかね、うん、そこもうちょっとなんとかしてほしいな。
ずーっと同じ怪獣と戦ってる感じやから。
でしょ、うん、うん。一応それぞれ怪獣の個性とか、なんていうかな、誰を狙ってくるとかもいろいろ振り分けであって、回復を狙ってくるとか、ヒットポイント一番少ないと狙ってくるとか、はい、あって、こう差別化しようとはしてるんでしょうけど、さすがにね、やればやるほどね、またこいつか感がね、半端なくてね、ここはなんかもっと増やしてほしいなっていうか、ね、なんか1イベントにつき1体ずつぐらい、この間そのドリフトの、コラボイベントの時に、ドリフト星人っていう謎の変な宇宙人が出てきて、そこで怪獣が2種類ぐらい増えたんですけど、でもそれぐらいなんですよね。なんかね、ちょっとそこもちょっと頑張ってほしいなと思うんですけどね。まあ、あとバランスがちょっとおかしいっていうか、急に強くなってくるんで敵が。で、フレンド、
うん、
のキャラ1個呼べるじゃないですか、
うん。
そのフレンドのキャラがめっちゃ強かったら、そいつを壁役にするだけで、こう、割と、いけちゃうんですよね。
いや、そうそう。だから、俺も、進軍するときは、
うん、
あの、リストの中から一番レベル高いやつ選んで、
ああ、そうそう。
行くと、結構楽勝に先に進めちゃうっていう。
それ、まあ、その人がね、出てこないときもあるんですけど、その自分のフレンドの中で一番強い人が、その、難しい面に行ったときに限って、こう、フレンドを呼べるリストの中から、あれ何人かしか呼べないからさ。
うん、
出てこないっていう現象もあるんですけど。
そうみたいだけど、なんかすごい目で睨まれてるよ。
何？なんか適当に進めていったら、うん、寸劇になんか暗示絡んできましたよ。
うん、あ、嘘。
これすごいなと思ったのが、すべてのキャラクターが喋るんですよね。
あ、そう、ほぼフルボイスでしょ。うん。
それはすげえなって思うけど。
確かに。寸劇もフルボイスあったっけな、聞かなかったと思ったけど。
あ、すごい。ちゃんと、オフィシャルで喋ってる、うん、アンジュも。
あ、声優を。
声優。
それはすげえな。
すごい。こういうのは多分喜ぶでしょうね。
ああ、そうでしょうね。
まあまあ。
さすがに。
まあ。頑張ってください。
もうちょっとやるんだったら、フレンド登録、やってないよね、僕に送ってないよね。
まあ、送り方よくわからないんで。
いつものあの名前なんで、検索してもらえれば、登録すれば、多分、波の面ぐらいまではサクサクいけるよ、先頭に1台仕込んで。でも、オートにしとくと、回っていくからね、後ろの列に。
回っていってもいいんじゃないですか？
回っていった時にこう、いきなり自分の列の前の方のやつらがやられてしまったりするけど。
ああ、なるほど。
うん。そういうのがあるからね。
あなたは運命の女神に選ばれ、連行なのか正体なのか、安全なのか殺すつもりなのか、はっきりしなさいよ。
お、アニメと同じや。
ほんまや。ちゃんと言ってるね。そこら辺俺もわからなかったかな。
まあ、いいです。
まあそうですね。僕はしばらくやる予定なんで、頑張りますよ。
いや、これは、これはね、ある意味こう、良い悪いではなくてですね、ゲームとは何だとか、ゲーマーとは何だということをですね、こう再確認させていただいたということで、
はい、
僕は。そして僕はもう今の時代のゲーマーでは全然ないんだという、ターゲットでも何でもないんだっていうね。
わかっちゃったか。
はい。狭くて浅い奴らという看板に偽りなしだなっていうことをね。再確認しましたね。
なるほど。変わりました。でも、せっかくなんでね、僕この、なんで晒したかも含めてですね、招待 ID を出したいんですけどね。いいですかね、これ。
いいですよ。
じゃあ、後ほど、記載しといてくださいよ。
ああ、じゃあ今回の記事に、
うん。
中野浦さんのその招待 ID を書いておけばいいんですか、
う
ん
う
ん、
そう、さっき言ったの、20人まで行くと、
うん、
その、これ多分ね、あれかな。最上静香ってなってるから、 多分アイドルマスターのミリ、ミリマスかなって言われてるやつかな、俺そこでよく知らないけど、のウルトラレアなんで、このね、キャラのウルトラレア僕非常に欲しいんでね、今目指してて、今2名なんで、招待した人間が、君と会社の人間1人なんで、これね、ぜひね、やってみたろうやっていう人はね、ちょっと入れてもらえると、フレンド枠も削れたら、入れたら多分最初はサクサク進めるぐらいの戦力にはなってるんでね。
なるほど。ぜひ、ね。じゃあ、招待コード入れて、
ぜひね、
中村さんをフレンドにすれば。
やっていただければね、僕が UR ゲットできて、ホフホフできるっていう。まあ、そんな回ですか。
わかりました。
はい。
意外と長い話になってしまいましたので、終わりにしましょう。
はい、そうですね。はい。
お送りしたのは、沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。